今日は仏教の基本に立ち返りまして、因果の道理についてお話をしたいと思います。因果の道理と言いますのは、全員落下、
その言葉の方が本当に分かりやすい。
はい、
全員善か悪因悪かよりも
悪因苦か、
とても私はこの方が分かりやすい。
自因自果、これが因果の道理です。ですね、全員落下、悪因苦果、自因自果ですね。全員落下ね。つまり良い種まきをすれば、楽になる。
種まきしないから楽でないんだ。
いや、種まきをしないからじゃないですよ。良い種まきをしないからですね、楽にならない
って感じですね。
はい。で、悪因、悪い種まきをすると苦しみがやってくると、ね、でここでポイントなのは、良い種まきって何ですかと、ここ知りたいですよね。良い種まきって何と、良いことをすることですかと言うと、そうではないんです。このことについてはですね、ケドカンに書いてありますね。463ページね、一切の凡行の因はって書いてありますね。凡行っていうのは全因ってことです。右から1行目ですね、下の方に一切の凡行の因はってこう書いてありますね。だからここで言う善因って何ですかと、ね、良い種まきって何ですかと言うと、良いことをすることじゃないんです。ここポイントね。良い種まきをすると幸せになれると、こういうふうに教えられてるけど、良い種まきというのは良いことをすることではないんです。書いてあるじゃないですか。一切凡行の因は善知識なりと。善知識が良い種をまいてくれるということですね。
まいてくれる。
一切凡行の因は善知識なりと。こう書いてありますから、因果の道理でいうこの良い種まきというのはもちろんですよ、良い行いになります。だけど良い行いをするためには善知識が必要なんです。だから善知識から離れると悪い種まきを作り始め、善知識に近づくと良い種まきをし始める、こういうことです。
そっか、離れると自分勝手に、
そうそう、前世から離れると大体私たちはね、自分の身勝手に進むと大体苦しみはできてるわけですよ。
自分勝手の善だと、
ね、そう、ね、だから良い種まきって何ですかと言うと善知識なりと、ね、だからここに書いてあるように、 一切凡行の因は無量なりといえども、良い種まきっていうのは、うん、数えきれないほどあるけれども、うん、全知識を解けばすなわち精進すと、全知識の中に全て収まってしまう、こういうふうにね教えられている。だから非常にこう、なんていうんですかね、今までのイメージと違うんですよ。今までは良いことをすると幸せがやってくると、こう思ってたわけ、ね、良い種まきをすると良い結果がやってきますよと、ね、こういうふうに、聞いてきたと思うんです。だから一生懸命良い種まきをしようと心がけていた。ところが良い種まきとは何ですかと、親鸞聖人はどう教えられているかというと、良い種まきとは全知識なりと、こういうふうに教えられているわけですね。だから良い種まきとは全知識に近づくことであり、ね、悪い種まきって何ですかって言ったら全知識から離れるということ。
今良い種まきをしてる
んですね。そうそう、今これで聴聞しているっていうことは、それは全知識に近づくっていうことですからね、良い種まきをしてると、ね、だから全知識は自然とその人に良い種まきができるように、いろいろやってくれるわけですよ、ね、こういうことです。これはまあ仕事ですからね、全知識の全知識の仕事は何ですかって言ったら、その人に良い種まきをさせることですよね。それはどうしてこういうふうになるのかと、まあ、いろんな問題っていうのはどうしてこう起きるのかと、ね、いわゆるこうね、誰しも心の中に袋を持っているわけですよ。これ余裕袋と言われます。余裕袋ね、で余裕袋にまずこう自分がやりたいことを一つ入れると余裕がなくなる、欲が起きるとね、ポッポッポッポッポッとこうね、余裕袋にいっぱいのやりたいことが入るわけです。はい、これで余裕がなくなりました。
なくなった。
ね？
パンパンだ。
パンパンですね。こういう時に、何か思い通りにならないボールが一つ入ってくると、もうこれ以上入らないっていうことで、イライラして始めるわけですね。
欲しくて？
いやいやいやいや、結局これ入れたくないのに入ってくるからね。そうそうそうそう、そこで、目の前にいる人にですね、家族の人に、すいませんがこのボールを受け取ってくださいと、私は受け取れませんので受け取ってもらえませんかと、いうことで受け取ってもらおうとするね。ところが、まあ、大体ですね、
こっちもいっぱい、
まあ、その自分もいっぱいなら金、家族もいっぱいということで、この人もいっぱいなんですよ。そうすると受け取って、くれませんかっていうことで、こうオーラが出てるわけね。こう何もう余裕がないオーラっていうのが出てて、でこれでこう押し付けるわけですよ。うわーってね。ところが相手も余裕がないと受け取れませんっていうことで弾き返す。そうすると何をあんた俺の思いを受け取れっていうことで、こう怒りとなってね、何とかして受け取らせようとする。ね、そうするとこう無理やりこう袋の中に、ね、ねじり込まれるわけで、ぐーっと。そうするとこの人も、もうこれ以上入らないからバーンと爆発するわけです、ね、で家庭の中がめちゃくちゃになってしまう。これよくある家庭の風景。よくある家庭の風景。
喧嘩中の
その。そうそうそうそう。
喧嘩ね、
そこでこの全知識さんがねやってくるとどうなるかと。
名古屋かな。
その全知識さんっていうのはね、まずその余裕がある人を全知識と言うわけですよ。ね、そこでこのボールを分かりました分かりましたと、私が受け取りますと、いうことでこの入らなかったボールを全知識さんが受け取ってくれると。そうすることによって、お家の中が和やかになるわけですね、うんうん、こういうふうに。
よかったね。
あ、よかったよかった、うん、ね、 そうするとお互いに悪を作らずに済む、ね、つまり、受け取れないボールを善知識が吸収してくれる、ね、これを善知識は、池のごとしっていうんですね。私たちのこう煩悩の火をね、いわゆる潤いの満ちた心に変えてくれる。だから極楽には池があるんです。池っていうのは善知識そのものを指すんですね。つまり私たちのこの余裕のない心を、余裕を受け取ってくれる、ね、だから頭で思ってるようには人間動けないわけですよ。なぜかって言ったら余裕がないから。だから何か一つでも思い通りにならないことがやってくると、ね、もうどうしようもないわけです。何か一つでも思い通りにならないとイライラし始める。これは人間の。そこで思い通りにならないときにどうしたらいいのか、それは受け取ってくれる人がいたらいいわけですね、この相手のボールを。ところがまあグーゴーですから、家族はね、家族はグーゴーですから、自分が余裕がなかったら、ね、当然家族もみんな余裕があるはずがないんですね。はい、だからもう自分がもうイライラしてる時にはもう飽和状態なんですよ、家庭の中は。もうだから絶対争いが生まれるはずなんです。もうそうなる。
よそから来ないとダメだね。
もうよそから誰かが余裕のある人がですよ、こう来る人、余裕のない人が来たらダメですよ。
そうだね、
余裕が圧倒的にある人がやってくると、うん、初めてこのそういうね、ボールを受け取ってくれる、ボールを受け取ってくれるっていうことで家庭の中が円満になってくる。だからこの人も善をすることができる、ね、この人も善をすることができる、ね、だから善因ができるわけですね。だからこれ理屈じゃない、ね、頭でこうしなくちゃいけないって分かっててもですよ、余裕がなくなったらねできない。それを生み出してくれる人が善知識、ね、だから一切煩悩の因は善知識なんですね。善知識がいるといわゆる余裕を作ってくれるわけですね、はい、まあ、座敷わらしみたいなもんです。そこで、善知識とはどういうふうに接したらいいのか、ここがポイントですね。善知識は仏のごとく接していかないといけない。
善知識の仏のごとく、
善知識に対して私たちはどういうふうに接していったらいいのか、それは仏のごとく接していく。そこで仏って何ですかと、ね、私たちは、ね、仏様をどういうふうに思ってるかというと、仏様っていうのは大変偉い方だから、うん、ああ偉い方ですねっていうことでこうなんていうんですかね、尊く敬うわけですね、
あげたて祀っちゃう、
そうそうそう、いやー素晴らしい方だっていうことでね、こんなふうにこう、ね、上にあげたて祀るね、それでこう、ああ素晴らしい方だ素晴らしい方だと、こういう風にする、ね、これは仏ではなく神です。
遠くへ、
いや上に、上に上げてくる、上に上げるのはこれ神なんです、ね、仏はね上に上げちゃダメなんです。仏はどういう方かっていうと、住家光陰って言ってですね、私たちの目線まで降りてきてくだされる方が仏、住か行為ってね、かより因に至る。だからお物販とかですね、炊きたてをあげるものじゃないんです、ね、 だから私たちは今まで仏様って言ったら大変尊い方だからっていうことで、お仏壇にしてしろですね、炊きたてのご飯をあげていた、仏様は尊い方だから、炊きたてのご飯でね、一番いいものをプレゼントしていたわけですね。ところが仏様はですね、そういうことを望まれる方ではない、ね、仏様っていうのは私たちと同じ目線まで常に降りてきてくださる、ね、気を使うのは神、気を使わないのが仏です。仏に対して気を使うっていうことはですよ、失礼にあたります。はい、
そばにいながらそばに感じてくれないのは寂しいよね。
だから仏様はですよ、まず嘘を見抜く方なんですよ。
そうだね
仏に嘘は通じないわけですよ、うん、仏にいい顔なんてね、意味のないことなんです。だからこうやって、わあ素晴らしい方っていうことで揚げたて祭るっていうのは神様に対してすることであって、仏様に意味のないことなんですよ、ね、仏様ってどんな方ですかと言ったらですよ、まあ、基本的にお客様とは違うんです、ね、お客様は粗相がないようにいい顔をする人なんですよ、ね、仏様はどういう人かっていうと、お客様にいい顔をするために問題をちょっとすいません仏様ということで、ちょっとこれは他の人には話せない問題なんですけどっていうことで問題を解決してくれる方が仏なんです、ね、これが仏様。だから仏様は身内のごとく接していかないといけないんです、ね、これが正しき仏様に対する接し方、ね、なぜかというと仏様は嘘は聞かないから、嘘をついても意味のない方だから。そして同じ目線まで降りてきてくだされる、これが仏様なんですね。だからお物販も自分が食べているものをお供えするわけです、ね、これが仏様に対する接し方になるんですね。自分と同じ、目線に立ってですよ、同じように喜び同じように苦しんでくだされる方が仏という存在なんです。だからこれを神様のように接してしまうとね、それは仏様を粗末に扱うと、こういうことになるんですね。だから仏様っていうのはね、そのどういうふうに接していかなくちゃいけないか、ここがね間違ってしまうとね、その大変なことになってしまう。だから仏様は住家公員、あ公が違うんですね、降りるんですね、住家公員、ね、住家公員、かよりすいません間違えました、かより院に降りてきてくださった方が仏様、ね、だから私たちと同じ目線にいるのが仏なんです、ね、だから仏様と接するっていうのは気を使わないっていうのが大原則。ところがね、神様はですよ、気を使わないといけない、なぜかというと粗相があると罰を与えるから、ね、だから一生懸命、ね、こう仏様に、粗相がないようにすれば幸せを与えてくれるし、ね、何か仏様に対して粗相があると罰を受ける、罰が当たると、だから粗相がないようにしないといけない、こういうふうに、するのが神様です。 仏様は何かって言ったら家族のように親のように接していくと、ね、これが仏様に対する接し方。
ごっちゃになってるんだね。
そうそうそうそう、だから仏様に気を使うとね、水臭いじゃないですかと、こういうになるわけですね。神様じゃないんだから、仏様ですからね。仏様は気を使わないっていうことが大事なんです、はい。そうそうそう、分かりますから仏様はね隠してもすぐ分かる、ね、嘘が通じない方なんですか、ね、その仏様と同じように接するのが善知識なんです。だから善知識ってどういう風に接したらいいんですかと、ね、そこにいていないがごとしって感じで、ね、接してくれる。わかります。この人がいても日常生活が変わらないようにやるんです、ね、例えばその自分が6時に起きる、ね、前置式はねちょっと6時には起きれない。そしたら、ね、前置式は前置式でちゃんと8時に起きてくるから、ね、自分は自分で6時に起きるとか、こういうのがね大事なんです。ね、食事だってね、自分はね6時に食べる、でも前置式に6時に食べさせるのは申し訳ないと、ね、起きてもらうのは申し訳ない。いやそうですよ、もう起きれませんからね、大変ですから。だったらねもう用意はしとくから、あのご飯よそって味噌汁も温めて食べてくださいと、ね、で終わったらもう洗っといてもくださいと、
ほっかしといてもいい
です。そうそうそうそうそう、いていないがごとしってね。うん、こういうのが善知識に対する接し方。うん、だから善知識がいるからね、ああもう気を使わないといけないとではなく、いないようにね、あもうまるでここにこう存在していないように、ね、もうごく自然に接し、その生活していくってことが大事です。あ、そこにいたの前知識さんっていうね、気づかなかったっていうね、もうだから空気みたいにね思っていただきたいわけですよ、ね、これが前知識みたいな。
失礼じゃないかと思
って。いやいやいやいやいや、結局ね自分が気を使うと相手もその分だけ気を使うわけです。自分が気を抜けば相手も気を抜くので、だから自分が楽になれば相手も楽なんですよ。気を使わないのがね非常に楽なんです、ね、あなんかおもてなしをしないと、いやいらないですもん、ね、そういう必要は全然ね、必要なら買ってきますから、ね、近くに行って、そういうことです。だから善知識の役目はあくまでもその人の負担を取ることであって、その善知識がいることによって負担になってしまうならばね、それは悲しいことじゃないですか。善知識にとってはね、善知識はねいわゆる善因ですから、ね、だからこの方の苦しみを取り除くことが目的であってね、それ以外のことに関しては、まあ、関与しないわけですよ、ね、だからいていないがことし、
気使わせたら全員行くかね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、悪因区間になってしまう。自分は気を使って苦しい思いをしてしまうとね、それは悪因区間になってしまう、ね、だからそれは仏様に対する接し方が間違ってるんですね。ね、仏様はそんな気を使う方ではありません。ありがあるがままで接していかないといけない。取り繕うっていうのはね、仏様を騙そうとしてるのと一緒ですからね。だから正直に接していかないといけない。
騙すんだから
嘘つくんだ。
そうそうそうそうそう、仏を騙せると思ってる。そうそうそうそう。仏様は騙せませんので、仏に嘘は通じませんので。だから正直に接する。ありのままに接するのが仏に対する接し方なんですね。
あ 苦しい時は苦しいよっつってぶつけてもいい。
まあそれはいいですよ。もう苦しい時に話を聞くのが仏の仕事です。そうですか、大変でしたね、これが仕事ですからね。あと我が家でもどれだけぶつけられてる知りませんよねあーなんでこんなにぶつけられるんだってね、まあ、これが仕事ですからね、仏様のね、仏様の仕事は全員陰なんです。ここがポイントね、全員落下ですから、全知識、ね、一切凡行の因は、全知識ないって言われてますから、だからその人を幸せに導くことが全知識の仕事なんです、ね、だから良い種まきは何ですかって言ったら全知識に近づくことであり、悪い種まきは何ですかって言ったら全知識から離れることなんですね。全知識から離れればそれはね余裕がどんどんなくなって悪い種まきを作り始めてしまう。その結果苦しみがどんどんどんどんと起きてどうしようもなくなってしまうんですね、はい、だからこれはねやっぱ他力の教えですから、だから自力で考えてるんですよ。自分で何とかしないといけないね、そういうふうに思ってる。つまり因果の道理って聞くと自分が何か良い種まきをしないといけないんじゃないか、こういうふうに思ってしまう。だけどここに書いてあるように一切凡行の因は全知識ない、こう書いてあるようにね良い種まきは全知識に近づくことだ、また全知識の教えを聞くことがそれは良い種まきになるわけですね。
今じゃあ苦しい結果を受けてるっていうことは過去に全知識にあえてなかったから、
いやいや過去にじゃなく、なぜ苦しい種まきを苦しい結果を受けてるかっていうと、いわゆる全知識から離れたからなんですね。いわゆるね、全知識がこう月1回説法に来られると、その時にこう問題が解決し、そしてこう北海道から離れると、その間にこうなんていうんですかね、問題がどんどんどんどん起きてくる
わけです。離れる
つまりこう物理的に離れた時に問題がボーッ、我が家もそうですよ、こう帰ると問題も一生懸命解決して解決して円満になっていくわけですよ。ところが離れるとまた問題がこうボボボボボボボッとこう起きてきて、あーなんじゃこりゃっていうことでね、
聞いたお話をきちっと受け取ってない。
いやいや違う違う、結局ねこう全物理的な全知識との距離が大事なんですよ。
あ、物理的に、
そうそうそうそう、うん、だから全知識がいると問題が解決し始めるんですね、うん、全知識から離れると問題が起き始めるわけ。
知識の追っかけをしない
と追っかけっていうか、まあ
そんなこと言ったってね、できない
よ
ね、
そういうものなんですね。
あ、そうなんだ。
だからそれが定着するようにですね、全知識は努力する。つまり自分がいる時だけじゃなく、自分がいなくても
いるが、
その苦しみがね起きないように、まあ、全知識は努力してくだされる、ね、だから問題をですね解決しようね、いろんな問題苦しみが起きていると、その苦しみの原因は一体どこにあるかというとですね、まあ全知識から離れたからなんですね、はい、全知から離れると苦しみが発生する、はい、ちょっとの間に大体こう崩れるわけですよ、ちょっとの間でこう崩れて、そして苦しみが発生する。
1ヶ月もないんだけどな
持たないん
だね1ヶ月も持たないです大体まあ1ヶ月でなんとかなんとか維持できるかなっていうね、何かでもその1ヶ月で何か問題が起きたらもうそれで一発で終わりです。何がなくても、何もなくても1ヶ月で大体こう問題が起き始めますからね。
すぐいっぱいなんか余裕ところ
はい、だから一切凡行の因は全知識なりってこう書いてありますから、 幸せになりたいのなら、やっぱ全知識との物理的な距離がこれ大事になってくる、こういうことですね。ね、それがまあ全知識の仕事ですから、だから全員落下っていうことですね。次に、悪因、苦しみを生み出す原因は一体どこにあるのかというと、一切の悪行は邪見を因と、ね、邪見、邪見っていうのは何ですかというと、邪見の反対が正見ですね。正見っていうのは何かといったらね、正見って言ったらですね、前もお話ししたように、曲がった松は曲がった松じゃなーと見るのがまっすぐな見方と、ね、ところが邪見っていうのはどういうことかっていうと、曲がった松に対して何とかしてまっすぐ見ようとしてるんですね。だからいろいろね、苦しみが発生するわけ。なんで思い通りにならないんだろうってことでね、曲がった松をですね、まっすぐどうしたら見えるだろうかっていうふうにね、こうぐるぐるぐるぐる松を回ってる状態なんですね。だから一生懸命ね、まっすぐになってくれ、まっすぐになってくれってね、こういうふうにね思ってるわけですよ、ね。でも松がまっすぐになったんですよ。松じゃないですよ。ねえ、これじゃあ串団子ですよね。
同じこと思うね。
ね。だから曲がった松は曲がった松じゃなんと、これが大事なんですね。ね、しょうがないなと、ね、思い通りにならないときは、あ、思い通りにならないんだなと見るしかないですよ。ところが思い通り、ね、例えば僕だったらこの背中のね、このいろんな痛みとかね、体の不調っていうのはね、怒ったって仕方ないじゃないですか、ね、思い通りにならないなと見てですよ、暮らしていくしかないですよ、ね、それをね、誰が悪いんだね、私が何か悪いことをしたのか、ね、私はね、仏法という尊い教えを説いているのにとかね、ね、こんな良い種まきをしているのになぜこんなね苦しい目に遭わなくちゃいけないんだろうとかね、まあ、思わないですけどね。だけどそういうふうに思ってしまうとね、苦しくなってくるわけです。だってもうこの背中の痛みとか体の不調っていうのはね、まあ、取れないですよ、はっきり言って、はい、毎日毎日こう不調ですよ、ね、だけどまあこうやって付き合っていくしかないね。それは曲がった松は曲がった松じゃなーと、こういうふうに見ていくしかないわけですね。ところが悪因って何ですかっていうと、やっぱり何かね、都合の悪いことが起きるとどうしても正しく見れない、ね、正しく見れない、それはね、執着が原因なんです、ね、執着、つまり自分のね、都合っていうのがあるんだね。自分の都合の都合がいいようになってほしい、そういう思い、それがあって現実を受け入れることができない、ね、だからもう自分の思いばかりが先行して、どうして思い通りにならないんだろう、どうして思い通りにならないんだろう、どうして思い通りにならないんだろう、そればかりで、そればかりが心の中に起きてね、苦しむわけですよね。だけどそれは思い通りにならないことが苦しみの原因ではなくて、ね、最後人因自果ですから、自分の執着が苦しみを生み出している原因なんですね。 これが自因自果ってことですかね。だから苦しみが発生している時にはそれは全て自分の蒔いた種ね、それは蒔いた種ということなんですけど、もっと詳しく言うとその蒔いた種っていうのは執着です。
それは捨ててい
けない。そうそうそう。つまり思い通りにならないことをもう仕方ないと思えない心が原因で苦しまなければならない。
仕方ないと諦めない
と諦めたら苦しみは消えるわけです、
うん、そうしなきゃしょうがないね。
ところがそうできないからが善知識が必要なわけですよ。
あ、そうか。
執着から離れるために、
ね、
執着から離れるために善知識がおられるわけです、ね。そうそうそう。そこで、善知識とは、ね、どういう方ですかという話について、464ページ左から3行目にですね、第一、真実の善知識はいわゆる菩薩と諸仏世尊なりとですね、菩薩であり仏様が善知識ですね。何をもっての言えん、どうして、菩薩や世尊仏様が善知識なのかというと、それは3つの方法をもってよく調合、調合っていうのは私たちの心を整えてくださる、ね、整えてくださる、整えるっていうのは現実を受け止めさせてくださるってことですね、うん。何を3つかというと、筆教難語、筆教難語っていうのは徹底して優しい言葉を使って教えを説いてくださる、うんね、難語っていうのは優しい言葉、うん、これが大事ですね。相手に教えを説くときは怒ってもダメですね、筆教難語、まずは優しい言葉、常にね、どんなに思い通りにならない相手であっても優しい言葉を使う。それはなぜかって言ったら、相手の心を開かないと、ね、何を言っても聞いてはもらえないからです、ね、相手の心が閉じている状態ではこちらが何を言っても聞いてはもらえません。だから相手の心を開くために優しい言葉を使うわけです、ね、じゃあひとたびね、信用を勝ち得たらどうなるか、ね、そしたら相手としては、ね、いつまでも甘い、ね、顔をしているわけにはいかないですからね、厳しい言葉も必要だから次に筆教呵責と徹底して、叱るということも必要。でもそれは相手の心が開いた時ですよ。開いてもないのにね、叱っても意味がありません、ね、だから2番目ですね、厳しい言葉を言うってことですね。次に、3番目、難語呵責、これがね、仏様が使われる最高に難しいね、経道でですね、優しい言葉を使って厳しく説法する。
うーん、腐ってくる。
うん、優しい言葉を
でぐさっとくる。
そうそう、優しい
言葉はやっぱりね、
言葉は優しいけど、はあ、そうでした、間違っておりましたってね、そうやってこう正していく、これがやっぱ仏様のなされる説法ってことですね。こういう3つのことを使って、人を導いていくから、だからね、菩薩と諸仏はこれ真実の善知識だと言われるんだ。また次に、善男子、仏及び菩薩を第一とね、いわゆる素晴らしいお医者さんと言うんだ。だから善知識と言うんですよと。どうしてかというと、それは病を知り、薬を知りて、 病に応じて薬を授くることができる、ね、ここで言う病っていうのは、あ、その人がどういう悪い種まきを作って苦しんでいるかってことですね。それが病を知る、ね、そして、薬を知る、どうしたらその苦しみを取り除くことができるか、その薬を知るってことです。そして病に応じて薬を授けてくだされる、その苦しみを取り除くように教えを説いてくだされるから、あ、善知識と言うんですよと、例えるならばですね、名医がですね8種類の施術をですね施して、人をですね救っていくようなものだと。例えば病巣をよく見るとですね3つある、ね、いわゆる風っていうのはいわゆる咳ですね、熱っていうのはいわゆる発熱ね、熱くなる病気って言っても3種類ある、昔の言葉ですからね。風っていうのは咳が止まらないという病気もあれば、熱がねどんどん高くなっていくという病気もあれば、そして水っていうのは下痢です、下痢で苦しむという病気もあると。だからこれは肉体のことです。風病の人にはということで、いわゆる咳が止まらなくて苦しんでいる人にはそういうっていうね、何でしょうね、これのど飴みたいなものですかね、そういうものを授けてあげる、ね、熱病の人にはということで、熱が出て苦しんでいる人には熱様のですねこの灼蜜っていう薬をですね授けると。そして下痢で苦しんでいる人には、あ、その下痢を取り除くために喉頭を授ける。喉頭を授けるっていうのは、その下痢を止めるための薬でしょうね。病根を知るをもって、病気の根っこを知ることをもって薬を授けるのに言いうることをうとね、差ができると、これを療医、良きお医者さんという。だから病に応じてね、授けるものが変わってくるんだよと。仏菩薩もまたまた格のことし、仏様も菩薩もですね同じようなものだと。煩悩の病にもですね3種類ある。一つは貪欲、執着ですね、二つには嗔にですね、怒り、そして三つには愚痴ですね。こういう三つの病があるね。私たちまあ知りたいのはまあ執着ですね。まずは執着の病には押しうるに骨相を感じし、執着で苦しんでいる人には骨相を感じし、骨相っていうのは人間必ず死んでいかなければならないっていうことを教えていくってことです。それが執着を取り除いていくために必要なんだってことですね。ね、
前回も話してくださったよね。明日死んだら、
そうそうそう。
ね、どうでもいいかなるって。
だから人間ですね、最後は骨になってしまうんですよ。ね、骨になってしまう。ね、どんなにお金を稼いでも、そのお金を全部置いて死んでいかなければならない、ね、どんなに財産を作っても、その財産を全部置いて死んでいかなければならない。どんなにいい人だいい人だって言われたってですよ、死んでいったら誰も私のことなんて覚えてないんです、ね。だからこの世でね、自分が一生懸命ね築き上げてきたもの、それは全部ね失って死んでいくんですね。そうやって考えるとね、あの人は億万長者だいいなとこう思ってるけどね、でも最後死んでいく時にはその億万長者のね大金を全部置いて 死んでいかないといけないんだな、その時の執着たり、ね、お金持ちほど苦しみが大きいですよ。そう思うと、ああ何もなくてよかったな私は、ね、そう思う。全てを失う、
ね、でも身軽というか気軽にね、さよならしていけそう。
そう、最後死んでいく時にはですよ、全てを置いていかなくちゃいけない。いや私もよく思いますよね、あ人間こうやってね、あと50年や60年すると私も死んでいくんだなと、ね、で考えてみたらね、人生って何だろうとこういうふうに考えてみるとですよね、一休が歌ってますよね、人生はね、くて寝て起きてクソ垂れて、
間にちょこっと仕事してるだけ、
ね、子は親となる、子は親となる、こういうふうに歌っておりますね。本当にそうだな、ね、まあ今日は朝起きてですよ、まあ、朝食を食べてでこうやって体をマッサージしてテレビを見たらね、もう昼食ですよ
日本と、
ね、で昼食食べ、ね、オートバックスでオイル交換し、ね、そしてお風呂に入って、でちょっと時間するとね、もう夕食ですよああ何やったんだろう今日はと、朝食べて昼も食べて夜も食べてね食べてばっかじゃないかと、食べたら夜は寝る寝たら起きる、ね、起きたらトイレに行く、トイレに行く、ね、出したらね、食べたら出す、食べたら出す、食べたら出す、食べたら出す、
何なのや
ね、そういうのね、ただ繰り返しているだけ、
ネズミと同じだ、
こういうふうにね考えるとね、あこんなふうに同じことを繰り返して、ね、あ気がついたらね、この間さ、正月でしたねって言ってましたよね、ねえ明けましておめでとうございますってついこの間言ってましたよね、あれ今何月、4月ですよ、4月、
めっちゃ花見だよ
ねえ春ですねってね、どうですか、もう4ヶ月も経ったんですよ、あれからねえ、いやもうちょっとしたらですよねえ、お盆がやってきますよねえ、お盆がやってきたらどうなるかってね、次はクリスマスですよね、でクリスマスがやってきたらね、もう今日もね今年もねいろいろありましたね、で1年が暮れていくと、
その時まで命持ってればいいから ね、
いや1年というのはあっという間ですよねそうですよね、いや1年長いかなと思ったけど、過ぎ去ってみた1年なんてあっという間ですよね、ねえ、そういえばね、こっちに来てですよ、説法し始めてね、もう何ですかね、5年ぐらい経ちましたかね、ねえ、いや5年、あっという間でしたね、そしたら10年もあっという間ですよ、そう、ねえ、そういうふうに考えると、あ人間ってね、なんとね、あっという間に時が過ぎていくものかと、こう思いますよね、はあ、この間ね生まれてきて、そしていろんなことはあったけどね、もうこんな年ですよ、いや もう35になるとはね、思いも知らないですよ。
耳が痛い
ね。
半分だよね。
でもね、もうしばらくしたらね、60? しばらくしたらね、もうこの世から去っていくと。ね。人生なんてあっという間ですよ。そうやって思うとですよ、この世にしがみついて、ねえ、これは俺なのだなってね。言っている人も消えていくんです。夏草や強者どもが夢の後、ね、松尾芭蕉が歌いましたけど、ね、あこんな風にね昔、ねあの人たちがいたんだなって言われる時が必ず来る、ね、昔どんなに栄養栄華を極めた豊臣秀吉であっても、ね、天下を統一した徳川家康であっても、ね、あ死んでいく時にはね丸裸ですよ、ね、たった一つ執着だけを抱えて死んでいかなくちゃいけない。
みんな執着持って
死ぬ
ね。
そうそう、
ね、
執着置いていけたらどれだけいいか、
ね、執着置いていけたらどれだけいいか、うん、
だけど執着は持って物は置いてお金も置いて死んでいかなくちゃいけない。そうそうそう、そうそうそうそう、そうですよ、ね、あ人生なんていうのはねあっという間ですよ。何をやってあっという間に過ぎ去っていく人生、ね、最後には何が待っているか、ね、白骨だけが待ってるんですよ。
そうね、
そう思うとねこの世のねえどっちが大きいやどっちが小さいやそんなことねどうでもいいじゃないですか、ね、思い通りにいった思い通りにいかないそんなことどうでもいいじゃないですか。あとちょっとしたら私もこの世からね去っていく、ね、相手もこの世から去っていく。まあよくねあーサービスエリアとかに行くとこう木のね、木にですねたくさんのこう鳥がですね止まってるっていうのがね、うん、
見たことないな。
こうピピピピピピピピピってこういうねこういうのはありますよね。これはね一晩一緒に同じところで過ごしてですね次の日になったらみんなめいめいですね飛んでいってしまうわけです。今こうやって一緒に出会っている人もですよ根性は一緒にいるけどまた死んでしまったらですよめいめいねそれぞれの蒔いた種まきに応じて未来行くところが決まりますからそれぞれの世界へと飛び立っていくわけです。そしたら今目の前にいる人もですよ根性限りのお付き合いなんです、ね、そう思うとね思い通りにならないからといって怒ったり無口だからっていうことで怒ったり
それはこちらのことが
あれあれ
ね、しゃあねって言ってるでしょ
そんなことを言ったってねもう根性だけなんだから
もうちょっとないのはね
そうちょっとの間ちょっとの間一緒にいるだけなんです。それが分かってないからね永遠に一緒にいる人だと思うから腹が立つんですよ。
でも仕方ないかって言ってる
そうそうだってちょっとの間一緒なんですから、ね、そうやってしばらくしたらですよ人生の一緒なんてあっという間なんですから、しばらくしたらもう会えなくなるんですよ。
そうだ、心が隠して仕方ないか、仕方ないか、仕方ないかと思ってから
、そしたらもう、ね、根性最後だと思ったら、
そうだね、
ね、思い通りにならないことがあっても、まあ仕方ないか、ね、諦めて生きていくしかないですよ。ね、
本当です。
それをね、思い通りにならないからと言って、目くじら立てて、そうそうそうそう、って怒ったとしてもですよ。ね、
言わないってだから。
打つ人も打たれる人ももろともにってね、ただひとときの夢の戯れ、こう歌った人がいますよね。船の中でね、あるお坊さんがですね、うるさくしていたね、武士にですね、ちょっとうるさいですよとたしなめた。そしたらね、鉄線でね、バチンって、うせえということで叩いた。そしたらね、え、まあ、名のある坊さんですからね、お弟子の方がこう詰め寄って、そのね、駆け寄って、あ、お師匠様っていうことでこう駆け寄るとですね、そのお師匠様が額が割れてね、血がこう流れていくのをこうね、受け止めながら、打つ人も打たれる人ももろともただひとときの夢のターン、そうやって打つ人も打たれた私もね、まあ、一緒にね、この夢の世界に生きている、ね、ほんのわずかの間の付き合いなんだ。今こうやって渡し船がね、一緒に、こう同じ乗ってね渡ったら、こうまた命名分かれてしまうように、人生というのはそうやってこう一緒になってもまた別れていってしまうんですね。私たち過去のことは覚えていないように、ね、今こうやっていろんな人と出会ったこともみんな忘れて去っていくんですね。そう思うと、今のこの付き合いを大事にしていかないと、今目の前にいる人を大事にしていかないと、ね、そうしないとね、かわいそうじゃないですか、悲しいじゃないですか。あ、ね、死んでいくときにもっと大事にしてあげればよかったなと、もっと仲良くしていればよかったなと。
死んでいくと思うのかね。
まあ、それはね、やっぱりもういよいよ死んでいくわけですから。
死んでしまった人は、
そう、死んでしまった人に対してですよ、生きてる人が、
そうそうそう
そう、そう思うわけですよ。ね、よかったな、ね、
そうだわ、まだまだ生きてられると思うから、そのつもりで
ね、そうですよ、ね、それが骨葬ということですね。いよいよね、死んでいかなければならないと、こう思うと、ね、やっぱりね、もっと執着を出さず、悪を作らず、苦しまずに生きていく、そういう生き方もあったんじゃないかなと、というふうにね、思うと思います。これが、まあ、骨葬と、こういうことですね。分かっていただきました、ね、でちょっと長くなりますが、少し休憩をします。